不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。3月7日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷高康です。よろしくお願いします。
母なる大地の懐に。
ごめんなさい、急に歌、これあのバックミュージックとダメですね、これ相性悪かったですね。急に歌い始めた音下げてもらっちゃっていや、ちょ3月入ったのでちょっと急に卒業ソングが頭にちょっとよぎりました。でちなみに僕のあの藤ヶ丘中学校の卒業式歌った第一三種なんですよね。はい、今月は思い出の卒業ソング冒頭で歌っていきますのでよろしくお願いします。はい、ということで3月もやっていきたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
親子の急にやめてください、あの、
はい、
急に
歌いました。
梶さんが今おっと思ってまあでも反射神経、さすがの反射神経ですね。
絶対に言えよって思ってますよ、はい、いやでもね、言っとけよって
まあ急に来たからね、なんかこう、あ、確かに卒業だななんて。
いや、そうですよ、そうなんですよね。僕ちなみにあの、ね、今言いましたけど、はい、あの藤ヶ丘中学校富士中の卒業式第一三章だったんですけど、うん、第一三章は社長ご存知？
知ってますね。
もちろんですよね。
ちょっとね、僕はね悔しい思い出があるんですよ。
あ、これで、
はい、
ちょっとじゃあこの話は後でしましょうか、
はい、
取っときましょうか。わかりました。はい、じゃあ後ほどその詳しい話を聞いていこうと思います。はい、大谷と藤沢でGO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、本日この放送をお聞きの方、またアーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。GO! はい、ということで卒業シーズン気になるのでもう聞いちゃいましょうかね。さっきの話何ですか、悔しい思い出を。思い出、
第一三章ってすごいいい歌だなって僕の中でもあるんですけど、
はい、
やっぱね、こう頭をよぎるのが、あの中学校の時のね、歌唱大会みたいな、クラス対抗歌唱大会みたいなのがあって、
はい、
で、あの僕らが6クラスあったんですけど、曲を選ぶって、音楽の授業で歌ってた曲を選ぶっていうので、うん、第一三章をうちのクラスは選ぼうとしたんですけど、はい、他も被っちゃって、で、はい、抽選で負けたんですよ、
うん、
で僕らは結局それは歌唱祭で歌えなくて、空かける天馬っていう、
ね、
こうアンドロメダを西南にってそうにしたん、
まあ、
なったんですけど、まあ、あれあれでね、面白いいい歌、素敵な曲なんですけど、
ね、ああ、なるほど、は
い、で負け、まあ、取られちゃって、
はい、
結局そんなこんなで歌唱祭本番に優勝したのが、やっぱそれを取った
曲だったんですよね。第3章歌ったクラスが、
あ
もうあの圧倒的票を集めて、だこれってなんか曲で決まってないかなってちょっとねその時にねうがった考えで、
わかりますよ、
なったんですよ。
なんかやっぱ、みんなが聞いてこう気持ちいい感じとか、やっぱその世代をこうね継いで受け継がれて歌うっていうのもあるじゃないですか。
そうですよね。
そう、うわ分かるその気持ち。
だからねあの時だからやっぱり時と場合のねあのシーンでもうあの曲は最強だなと思いながらね。
そうですよね。
悔しい、ずっと忘れない悔しい思い出がね。
え、中学ってことはじゃあ長谷川大輔さん、
あ一緒でしたね。
は同じクラス、
長谷川大輔のクラスが一緒し、あ違うわ違う、いや長谷川大輔のクラスが一緒
が第一三章。
そうそうだ、
もう思い出した、もう今月もういらっしゃらないけどなんと
長谷川大輔がいたから優勝したのかなもしかしたら
その当時から歌のクオリティも、
うん、そうでしたね。
そう、そんな長谷川さんね、あの先月2月のこの放送では4週にわたって出演してくださいました。
はい、
そう、あのまあ今ねその中学校の思い出から長谷川さんの話になっちゃいましたけど、
はい、
そうあの先月出ていただいたその感想が結構、うん、感想メッセージがちょっとたくさん
いただいてます。
はい、いただけてまして、ちょっと早速じゃあご紹介しますね。
ましょう。
はい、ラジオネームキュン吉さん、ありがとうございます。はい、長谷川さんのデモテープ作って売り込むやり方はバンドマンの原点、私もデモテープ作る派なのでふむふむと聞いていました。バーベキューイベントの時にギター持ち込んで弾こうかと思ってたりしたぐらいですと、はい、今度はゴーメンエツさんたちとみんなで歌えるような機会があったらいいなと思いました。長谷川さん素敵な曲ありがとうございましたといただきましたね、嬉しいですよ ね
嬉しいです ねこれ書いてあるけど、長谷川さんがいるとグダグダになる斉藤社長が面白かったです。
なんかあのやっぱり同郷の地元の友達って感じが、空気感がやっぱり出てましたね。
そう、これだから大谷くんがね、うん、前言ってたあのスイッチの切り替えが忙しくなるので、うん、このなんか、うんうん、いろんなスイッチを入れないといけないっていうので、めちゃくちゃわかります。そう、それ面白いですよね。
はい
ありがとうございました、
は
い、
ちょっとその流れで別にもいただいています。はい、はい、ラジオネームモンブランさん、
モンブランさんありがとうございます。
ありがとうございます。毎週楽しく聞いています。今日の生歌とても良かったです。あ、聞いてくださった時のメッセージですね。大谷君歌うまいですね。社長も頑張って歌ってる感じよく楽しかったです。何よりこの歌は最高です。何かウキウキする感じでまた温かい感じがします。長谷川さんに感謝です。ありがとうございますとね、いただいて、もう長谷川さんありきの曲でしたから、このホームタウンは、
うん、ね、
ね、ご自身もアニメソング歌われてたりとか、ね、そんな話もありましたけど、もともとでも声の感じはもうあのままですか、長谷川さん中学の時と。
いやちょっとね、歌声はああいうアニソンにこう響くような歌声なんですけど、
はい、
なんか長谷川大輔さんの幼少期のイメージは、僕のイメージで言うとはやっぱり声が高い、あとはねあのホームアローン の, あの主役の何さんでしたっけ、俳優さん、
あのあれですよね、あの子役の時
子役の にちょっと似てたんですよ。
ごめんなさい、すぐ出てこなかったでもなんか、うん、その声質の方が、まあ、幼い時にそういう声質の方が、うん、やっぱアニソン歌う男性の方でもなんか声高い方多いイメージなんですよね、うん、昔のロックマン の,、
はい、
あの僕世代のアニメの時の主題歌を歌うのが好きなんですけど、なんかね低いようで高いんですよ、サビの部分とか。
なるほど。
だからなんか声質もやっぱ高い人がやっぱ歌われてるイメージあるんですよね、アニメソング男性の方、
うん、うんうんうん、あれ翔吾さんもそうですよね。
翔吾さんもやっぱ音域は広いですよね、めちゃくちゃ、
うん、
そうですよね。だからちょっとまたね長谷川さんへの、うん、あのリクエスト曲もねあるんですけどね、うん、長谷川さん自身のちょっと曲ちょっとあの聞きたいので、ちょっと来週リクエスト曲に
入れていきましょうよ
僕が勝手にさせていただきます。
でいつかまた生歌をやってもらうっていうので、
生歌はね、
ちょっと仕込みをしておきます。
知っていただきたいですよね。
はい、
はいはい、それもぜひ皆さん楽しみにしていってください。さあそれでは社長、あのコーナー今月もお願いします。
本当に愛してる大家への挑戦状。はい、久しぶりではないですか ね
先月はあの長谷川さんと2人 で、
ね、あそうか2人でやってた
のか、2人で
や
ったのでって感じですね。
ちょっと甘めの設定だったんですけどね。またちょっと気を引き締めていきたいと思っています。
いや年度末ですよ、ね、年度末。
そうですよね、まあ、今日ねもう卒業シーズンということでちょっと学校関連のクイズ。
学校関連、
はい、
はい、
これはねゴーメンツの、モンブランさんからいただいたやつですね。
あ、モンブランさんありがとうございます。
ありがとうございます。大家くん、斉藤社長こんにちは。毎週楽しみに聞いてます。この番組を聞くと金曜日だなと曜日確認ができます。
はい、
ところでこの春小学校に入るお子さんは期待胸膨らませてると思いますが、ここで問題です。藤沢市にある、まあ、37校小学校があるんですけども、一番古い小学校はどこでしょうか。結構古いなと思いました僕は、これ見て。まあ、3つぐらい言ってもらって1個当てればいいです。
待って
か、ね、いろいろ考えていくと あそこなんだって、まあ、腑に落ちた感じしましたね。
まあ、でもなんか校舎を建て替えてるところって古いイメージがあるんですよね。
そうですよね、耐震のね、工事をしてる。
まあ、ちょっとまず言わせてください。あの、はい、うちの母親も自分と同じ中学校で、
はい、
自分の母親が通ってる時がちょうどプレハブで建て替えの時期だとか相当昔だと思うんですよ。
うんうん、
藤ヶ丘中学校、
あの小学校なんですよ。なんか今お母さんが中学校って言ったからうんとちょっと思ったけど、まあ最後までとりあえず泳がしてみたらやっぱりそっち行ってたんですね。小学校の話ですね。
もうやだ。小中学校、小学校ですね。小学校ですね。
はい、
もうごめんなさい。もう今のところもう全カットでお願いします。
大さん全残しでお願いします。
もうやだな。小学校ね。小学校ですね。
はい。
わかりました。じゃあやっぱり、うん、現藤沢市長の鈴木さんも、
うん、
通われてた。
はい。
私も母校の。
はい。
大道小学校
ではないです。
ってことはもっとってことなんだよね、うん、もっとでしょ、
うん、
じゃあ母校攻めでいこうかな、
うん、
僕3年3年で小学校を通ってる小学校が、
はい、
そう3年大道小学校だった、うん、もう3年は大義理小学校
ではない。
そうなんだ。村岡小学校。
ファイナルアンサーでいいですか。
も
う3つ目使っちゃいますよ。いいんですか。
あ、3つ猶予があったんです。
そうそう、3つ猶予。
いや待って、ちょっと1回じゃストップで。
で村岡やめます。
村岡でも、村岡も古いイメージあるんですよ、
うん、
他の小学校のイメージかな。本庁藤ヶ丘、あ藤ヶ丘じゃない、藤沢小学校も古いイメージがある。どこも古いイメージあるんですけど、
うん、
いやそんな古いっていう、
はい、
情報はまず僕そもそも知らないですし、
はい、
なんかその要素があるとしたら、うんうん、多分なんかそのね、
うん、
ヒントになるようなのがあるのかもしれないですけど、
うん、
本庁小はなんだ建て替えたイメージあって、もう建て替えのねヒントしかないと思っている僕はもう。
長所。
ああどうなんだろう。まあでも名前的に、ね、あるのかな。藤沢小学校って言いたいけどな。
それでファイナルアンサーでいいですか。まだ33個ありますけどいいんですね。
もうね他の小学校まず知らないです。
確かに近場しか言ってないですよね。
うん、近場しか言ってない。藤沢愛を語ってますが、はい、それで藤沢の藤沢市内の小学校を全部知ってるとは限りません。
そうですね、
もうなんか開き直っちゃった。もう藤沢小学校にしましょうよ。
ししょう、うん、
名前的にも、
ね、確かにね、
あの古さは知ってるので、
うんうんうん
うん、
OK です。じゃあ 大正解。
お
いやーちょっと優しすぎたな、あの村岡で仕留めとけばよかった。
村岡になりそうでしたよさっき。
ちくしょう、悔しい。
でもね、なんかね、今思い返すと、僕そのさっき言った出身大道小学校 で、
はい、
でその時に小学校5、6年の時かな、うん、ドッジボール大会っていうのがあったんです、
はい、
でそれがあの合同だったんですよ大会が、
はいはいはい、
大道小と藤沢小学校と、うん、で本庁小と、
うんうん、
っていう3つの学校の集まりだったんです、
うん、
これもしかしたらその歴史的な感じもあったのかなって今ちょっと振り返ったら、
なるほどね、そういうことか。
思ったけど、まあね、名前が一番わかりやすいですね、この藤沢代表するかのような。
そうですよね、だやっぱりあとは藤沢宿交流館のあたりってもともと歴史がこう古い町っていうイメージがあるん で、ね、うん、なんかだから藤沢小学校って言われて、あ、なんかやっぱあの辺からスタートしたんだ藤沢市はっていう、なんかこう気はしたんですよね、うん、
藤小ね、
うん、
モンブラン、モンブランって言っちゃった、モンブラン。いやーごめん、最悪だね、
モンブラン3。
おい、モンブランさんって言おうとしたらなんか、
ね、
そう、ごめんなさい、あの呼び捨てで言っちゃった。モンブランさん、うん、やりました私、
ね、1872年、明治5年にできたということですね。
明治5年か、はい、はい、じゃあ大正解ってことでよろしいですか、
はい、正解です、おめでとうございました。
文句言いつつでしたがすいません、はい、やりました、
はい、ということでね、今回は、はい、まあ、幸先よく正解からスタートとなりました。
はい、さあこの番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になる、また大家の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それでは先ほどもちょろっと話しましたが、長谷川さんへのメッセージの中でリクエスト曲もあったんでご紹介します。
はい、
はい、あ、先ほどの方でしたね、ラジオネームキュン吉さん、ありがとうございます。
キュン吉さん、ありがとうございます。
はい、あの長谷川大輔さん、
うん、
アニメクラシカロイドで布袋さんの田園を歌った方ですよね、
うんうんうんうん、
クラシカロイドは私をアニメオタク同人死ぬ間に再び突き落とした作品なのです。しかもベートーベン推しだったので、まさかの大谷くんつながりがあったなんてとても嬉しいです、
うん、
ということで、うんうん、そのアニメのクラシカロイドの挿入歌、
うん、
情熱について語るべき 2,3 の事実、田園よりをお願いします、ですって。
なんか聞いたら、あ、これかってはちょっぴりなりそうな。
クラシカロイドはご存知ですか、
うん、いや、わからないです、勉強不足です。
僕も名前だけだとあれなんですけど、
うん、
そう、原曲の田園を布袋さんがアレンジプロデューサーとしてギター中心のロックですごく元気が出る曲に仕上げてくださっていますと、春先にはぴったりだと思いますっていただいてました。これ気になりますね、
ちょっと気になりますよね。
ちょっと今日はじゃあそのリクエスト曲聴いていただきましょう、う
ん、はい、
はい、アニメクラシカロイド挿入歌、情熱について語るべき 2,3 の事実、霊園より。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ロバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を3分で分かりやすく教えていただこうと思います。
はい、
はい、今回のテーマですが、ちょっと僕から、
はい
はい、出そうと思います。
準備してくれましたね。
はい、
はい、
新年度賃貸の更新について。 はい、ということで僕ちょうど4月に、はいはい、まあ、2年前に、うんうん、引っ越しを斉藤社長にお願いして、
はい
はい、素敵なところにね、うん、引っ越しできたんですけども、ちょうど更新月なんです、
はい、
ということで、まあ、うん、僕は更新をしようと思ってて、うん、他のとこに引っ越すとかなく、
うんうん、
でなんですけど、まあ、ちょっとその更新ちょっと改めてですが、
わかりました、
社長に聞こうと思います。これ3分じゃ足りないそうだけどなちょっとやってみよう。
OK です。更新についてですね、
はい、それでは梶さんいつものお願いします。はい、
ファイトすごい、なんかやる気出てきた。
はい
はい、更新っていうのは基本的にこのまま積み続けますかって話になると思うんですけど、
はい、
貸す側からですね、更新しますかっていう書類が届くと思うんですよ。
あ、はい
はい、でそこにこのままの条件で更新しますかってパターンと、あとは値上げしてくださいっていうパターンがあるんです ね、これを機にみたいな、
ね、その悩みを言ってる人が周りに結構いますね。
いましたよね、
はい、
TVK のあるとある方もね言いましたもんね、
言ってた
言いましたもんね、
悩み聞いてもらってた、
う
ん、
そうそう、
社長に。
で、まあ、今言ったそのままで更新する、はたまた値上げを言われてしまって更新する、実はね3パターン目もあって、逆、これを機に値下げしてくださいっていうのもあるんですよね。
うわー、それもいけるんだ。
そう、まずだから、まあ、何もない時、何もこのままの条件で続けてくださいって言った時だったら値下げしてくださいって言ってもいいですし、
はい、
値上げしてくださいって言われてることに対して値下げしてくださいはなかなか難しいかもしれないので、うん、せめて現状維持か、あとはちょっと値上げ幅をちょっと少なくしてくださいとい こう言い返すというか、
あ、
そういうやり方もありますよね。だからこうちょうどいい時期、まあ、いろいろこうお互いすり合わせるのにちょうどいい時期っていうのが更新になるので、そこは勇気を持ってね、お話ししてもらっていい機会だと思います。
なんかちょっと、うん、億劫になっちゃうというか、こうどうしてもこうこっちが文句言ってる感じにならないのかなっていう心情になっちゃうんですよね。
そう、そこでポイントとしてはまず3つあって、1つ目は今大谷君が言った通り、文句にならないようにちょっとこちらのお恥ずかしい話なんですけど下げてもらえるとありがたいんですって的な話をします。
うん、
で2つ目はやっぱり今どのぐらい空いてるか、その物件が、
はい
はい、それはねすごく大切になってきます。要は満室稼働してて、だったらいやあなたに下げてまであなたに貸すつもりはないよってなってしまうので、
なるほどな、
逆に何個も空いてたりするとちょっと弱気になってて、はい、あ、ここも出てちゃうと困るなみたいなのはありますよね。
え、ごめんなさい、それって、うん、調べ方っていうか、まあ、実際にこうマンションというか集合住宅だったら見てみる、ま
あ、ポスト見てみたり、あとはインターネットで物件名検索してみると
、あ、そっかそっかそっか、出てくるから、
はい、
なるほど、
うん、だからねこう戦わずして必ず交渉を入れるっていうのは大切になってくるんですよね、
はい、
で3つ目ちょっと今何をとか言って忘れちゃったやばい
あれやばい、もうちょっとねあれ社長ピンチピンチ
忘れちゃった、
ピンチ、
ちょっと待ってください
、ノー編集で、ノー編集ですよねここ
あともう多分20秒ぐらいしかない、
やばい、今までにないパターン、
あー負けた、これは負けだ
あれ、ごめんなさい、2つ目でねちょっと話入れ込んじゃったからいけないんだよねタイミングが悪かったですね。
3つ目はもうタイムオーバーですけど、
はい、
何を落としたんだったっけ、あ、思い出しました、
あ、分かった
3つ目は交渉の時に物件とか管理会社の対応を褒める、いや悪いから下げてくださいじゃなくて、
はい、
本当にいつも綺麗に管理してくださってて、
はい、
すごく住み心地も良くて本当快適なんですけども、本当ありがとうございますっていう感謝の気持ちを必ず伝えると、はい、これはバトルではないよ、本当にお願いだよっていう感じで悪い気持ちはなく、じゃあしょうがないなって気持ちにちょっとでもなりやすい、
こんな素敵な環境で住み心地よくて住みたい気持ちは山々なんですけどっていう、
そうそうそうそう、それもちゃんと感謝の気持ちも伝える、
なるほど、
住まわせてくれてありがとうございますっていうことを必ず伝えてあげると、
うん、
ガチガチのバチバチかバチバチのバトルにならないで 結果それが嘘だとしても、はい、まあ、そうやって言った方が気持ちいいじゃないですか、受けても受けた方も。そうそう、こうやってねシュートを打たなきゃ入れないし、あのシュート外れても出てけとはならないので、
はい、うん、
だから打った方がいいと思いますよ。
そういうことですよね、はい、はちょっと賃貸で今お住まいの方、ぜひちょっと一緒にシュート打っていきましょう、うん、
はい、
3月まで、ね、
頑張ってみてください。
更新時期ありますけどね、はい、それぞれ、はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと今日の収録終わったら本当に更新についてちょっと進めて、ね、みようかなと思います。
そうですよね、本当ね、皆さん知らないだけで、あの受け、ね、皆さん優しい方というか受け身というか日本人らしいというかね、は
い、いや本当そう、
そういう方が多いから
本当にそう、
うん、
これ知らないとな、こういうシュートも打てないですからね。そうそう、本当にありがたいこういうお話
ね。だってもうこの話でね、20年前からずっと新築の家賃払ってる人とかもいるわけで、今募集出てたのとね約3割ぐらい安くなってるのにもかかわらずとかね、そういうケースもやっぱあったりするので、
うわーそれはもったいないですもんね。
そうそう、だからこっちが言わないとやっぱ安くならないっていうのはありますよね、
はい、
うん、
今日もそんな貴重なお話ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、
はい、大家と藤沢でゴー。お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さん、うま、うん、うんに気をつけたランチタイムを、
なんて言いました、
うま、うん、うん